皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は北朝鮮が核実験実施です。ご承知の通り、北朝鮮が核実験を行ったわけであります。日本にとりましても非常に重大なことなんですけども、覚えておられますでしょうか。ブッシュ政権がイラク戦争を始めるときに、ブッシュ政権は何て言っていたか。イラクにはですね、核兵器があるんだと。でこれは非常に危険なんで、直ちに攻撃して、これを壊さなければいけない。一方、北朝鮮はですね、もうこの頃自分たちは核兵器を持ってるんだと、核開発をやってるんだということを言っていたんですけれども、いや、それは脅しだと、はったりであって、北朝鮮を攻撃する必要はないと、まあ、こう言ってたわけでありますね。ところが蓋を開けたらどうだったでしょうか。イラクには北朝鮮、イラクには核兵器はなくて、で北朝鮮には核兵器があったわけでありますね。まあ、なんとも粗末な話でありましてですね、まあ、結局のところ、その北朝鮮問題の一番の本質というのは、まあ、アメリカが北朝鮮と戦う意思を持っていないというところにあるんですね。北朝鮮にという国はですね、その朝鮮戦争の時で分かったわけですけども、非常に険しい山国でありまして、特にあの国をですね、東側の方から攻めようと思ったらまず落ちるもんじゃないんです。で西側の方から行くとですね、まあ、黄海の沿岸の方から行きますとですね、多少可能性出てくるんですが、ご承知の通り、そこはあの反対側は中国ですから、中国がその気になってくれない限り、西側から攻めることっていうのは不可能なんですね。で中国のその態度といいますのは、その朝鮮戦争の時に、まあ、100万人の死者を出したと言われているぐらいのものでありまして、もうとにかく北朝鮮に外国人は入れないという、まあ、その方針はずっと貫かれているわけですね。ですから、その中国にとりましても、北朝鮮のですね、制裁、いや制裁というのも単なる制裁ではなくて、武力制裁だという話になった場合に、当然アメリカ軍が、北朝鮮に乗り込んできますから。で戦後のですね、もし仮にですよ、アメリカが勝ったとしても、今度はアメリカ軍が北朝鮮に居座ってしまうわけで、それは中国にしろ、あるいはロシアにしろ、絶対に彼らは避けると思うんで、避けたいと思っていることなんですね。ですから、まあ、こんな調子ですから、要するに北朝鮮をですね、まあ、攻めようなんて話は、一向に進まないわけであります。で、それと同時にですね、金正日の体制の崩壊を望んでいる国は、おそらく日本以外にはないわけでありまして、ですから、まあ、日本という国もですね、相当、まあ、この問題ではですね、フラフラにされたわけでありますね。で、そういうその実態をですね、政府が今まで一切国民に黙ってきておりましたから、ですからその国民は非常になんか今、いぶかしく思ってるわけですね。昨日今日のこの展開を見ましてですね、なんか政府がですね、首相を含めてね、なんかわけのわからんことばっかり言ってるわけですよね。直ちになんかいろんな行動を取らなければいけないのですね、ですね、なんか核兵器かどうかよくわからないとかですね、国連のなんたらっていうその決まりの第7条がどうとらとかですね、なんか素人目に聞いてるとですね、あれは一体何を言ってるんだろうな。まあそんな話で、ことの重大性が全然わかってない。さっきもなんかニュース見てましたら、キューマ防衛庁長官ですかね、なんか知りませんけど、閣議の前の、まあ、懇談の場でなんか満面に笑みをたたえてるんですよね。なんかすごく人生楽しそうで、なんかああいうのってのはですね、まあ、別に笑顔をしちゃ悪いっていうわけじゃないんですけども、本気でやってんだろうかなと、安倍政権は、まあ、そういうことをですね、国民に思わせても、私は何にも不思議ではないんじゃないかなというふうに見てて思いましたね。でとにかくそんな様子なんでですね、まあ、その北朝鮮の問題の抜本的な解決というのは実はなかなか難しいんです。で北朝鮮国内はですね、反米というのが、言ってみれば国家創設以来の遺伝子ですから、アメリカを倒すために戦うということでありましたらですね、まあ、金正日から、まあ、飢えている子供までですね、まあ、それはね、一つになれるんですよね。まあ、鬼畜米なんて話と同じですから、まあ、ですから今アメリカはですね、一生懸命北朝鮮を追い詰めてますけども、それはですね、逆に北朝鮮を強くさせるだけですね。でみんな何も言わないんですが、北朝鮮って潜水艦をたくさん持ってんですよね。あれ Google Earth でよく見ていただくと分かりますけども、北朝鮮はたくさん潜水艦持ってんですよ。ですから船の臨検をしようがですね、何ですか、鉄道を止めようが道路を止めようがですね、潜水艦があるんですから、いくらでも必要な物資は海外から入ってくるわけで、 で、 ですから、まあ、なかなかですね、あの国をその本当にですね、締め上げるってことは不可能ですね。それから、あの、金正日の料理人という本を読めばわかりますけども、スイスをはじめとしてですね、ヨーロッパがやっぱり金王朝を支えてるんですね。お金の御用達にしろですね、いろんな物資の御用達にしろ、ヨーロッパが北朝鮮を支えてるんですよね。で、ヨーロッパはずっと前からその国交をずっと回復させて、正常な国交を保っていますね。それからインドも北朝鮮とは非常に関係が深いですね。で、こういう国々は要するに黙ってるわけですよね。ですから今回の問題というのは言ってみればアメリカと北朝鮮の問題なんですよ。アメリカと北朝鮮の問題で、で、ですからその他の国々はですね、まあ、特にヨーロッパは、まあ、黙って見てますね。ですからこの問題をきっかけにいたしましてですね、アメリカが北朝鮮にしゃしゃり出てくることはみんな許さないし、まあとにかくアメリカとの間でやってる間、まあみんな気にもしないというのが本音なんじゃないでしょうかね。一方中国はですね、非常に困った立場になってるようですね。今の中国というのはまた非常にその難しい立場にありまして、要するに共産党でありながら中国はあのアメリカと手を組んじゃったわけですよね。まあこれはアメリカ中国双方にとって大変なことで、お互いに国家体制が違って、潜在的には敵であるはずの相手とですね、商売第一ということで手を組んだわけですよね。ですから全ての矛盾がそこから始まったわけですね。もともとその日米安保条約にしろ何にしろですね、アメリカが中国という共産圏と戦うという前提でいろんな安全保障の仕組みを考えていたわけですね。ところがそのアメリカと中国が手を組んじゃったわけですから、安全保障の枠組みは何もなくなっちゃったわけですよね。誰が敵で誰が味方か分かんなくなってるわけであります。ですからこんな状況でありますから、中国にしましても非常に困った話で、今はお金儲けで非常にいいんですけども、これから未来永劫アメリカと同盟国になるかって、それはそんなことは全く考えてないわけですね。で、中国の国の中にもですね、まあアメリカと戦うという人たちがいるわけでありまして、で、そういう人たちにとってみますとですね、まあ今の中国政府の対応ってのはもう非常にですね、問題なわけですね。お金の話優先でですね、いろんな形でその国際政治の上でアメリカに譲歩していく。まあこういう問題はですね、非常にその中国の威信の問題とまあ関わってくるんじゃないかなと思うんですね。ですからその、まあアメリカにとっても、それから中国にとってもお互いにこの仲良くするということがそれぞれの国内で難しい情勢になってきてるんですね。ゴールドマンサックス効果なんて論文も読みましたけども、まあゴールドマンサックスがですね、しゃしゃり出て商売優先でやるもんだから、アメリカの安全保障の西側の戦略が脅かされてるって話ですね。まあそれはその通りでしょうね。で、なんかフィナンシャルタイムズ読みますと、最近はカーライルですとかシティグループですとか、ユダヤ資本でないところがなんか随分中国政府から嫌がらせを受けてるようですね。ですからそういうのを見ると、もうユダヤ資本の連中がですね、やりたい放題やってるようでありますから、まあ資本の中も仲間割れが始まったようでありまして、今のようなですね、まあ、経済優先の蜜月がいつまで続くのかなという感じはしますね。で、あのキム・ミョンチョルっていう人がいるんですよ。キム・セイテツと書きまして、これあの大統領の料理人という、あ、失礼、金正日の料理人という本によりますと、これがその、金正日の長男にあたる人なんですけどもね、まあなんかその、金正日の長男っていう話はあまりないんですが、まあこの人が金正日のその、なんて言いますか、非公式スポークスマンということで今までよく、論文書いたり本書いたり、まあなんかいろいろ発言してるんですが、この人がですね、香港にありますエイジアンタイムスという、エイジアタイムスという、まあ出版社っていうんでしょうか、新聞社と6日付でインタビューやってるんですね。まあそれを読むとすごいですよ。なんかね、そのアメリカ本土に向けて核爆弾を打ち込むっていうことを考えてるんですね。敵はアメリカであると。で、そのまあ日本も韓国もですね、核武装なんかしようもんなら、もし核戦争になった時に失うものが多いのはお前らの国だよと、まあ、はっきり言ってまして、まあそりゃそうでしょうな、核戦争なんかになったら、北朝鮮は何も失うもんないかもしれんけど、こっちは大変ですわね。まあですから、よーく彼らもですね、次のことを考えて、まだまだこの戦争の段取りをやってる最中ですね。ですから、一歩一歩彼らもね、歩みを進めてきてるんですよ。核開発を始める前ね、なんですかね、6者協議ってありましたけども、あれも結局結論が出ないまま終わりになって、で、核開発やるよって言って、で、燃料の再処理やって、で、ミサイル飛ばして、で、核実験でしょう。彼らも節々でですね、これからこうやるよってことを言いながらここまで来てるんですよね。で、アメリカはその都度全部逃げちゃったんで、まあ、事態はここまで進展しちゃったわけですけども、まだこれからですから、キム・ミョンチョルが言うには、これからいよいよですね、あらゆる手段で核兵器をアメリカまで送り込んで戦争をやるんだって言ってます。それから衛星を無力化できるとも言ってますよ。 これこの間どっかインターネットニュースで流れてましたけども、中国がアメリカの衛星の機能をレーザーを使って一時的に止めることに成功したらしいんですね。でこれをアメリカ政府は公表するのははばかれるって、黙ってたらそのうちバレちゃったって話で、まあですからこういうなんか事態がある以上ですね、まあその裏側で北朝鮮は他の国とつながってるわけですから、よく気をつけないといけませんね。今のところ世界では北朝鮮、イラン、ベネズエラのこの3カ国がですね、反米に向けて、まあ、しっかりと手を組んで、まあ、真正面に立ってますね。でその裏には、まあ、シリアもいますし、あるいはそのアルカイダもいるわけであります。今他の南米諸国もあって、あるいはその湾岸諸国もですね、原油の減産とか今言っておりますから、まあ反米ですわね。表向きはその親米国と言いながら中身はもう反米ですわね。要するにもうアメリカの負けをみんな読んでるわけですよ。この勝負アメリカの負けだとみんな読んでですね、一斉に離れ始めてるんですね。まあそういうこの情勢でありますから、まあ、日本はあんな政治やっておりますから、まあ、死ぬまでアメリカについていこうというところで今のところやってるんでしょうけども、まあ、それがどこまで続くかともかくですね、とにかく北朝鮮はまだこれ事態を前に進めるつもりだということだけは間違いないと思うんですね。さあですから日本人もですね、びっくりたまげるような話をこれからたくさん耳にしなすし、体験しなきゃならないかもしれないんですね。で戦争というのは非常に恐ろしいことでありと同時にですね、これやっぱ国内が分裂している間はなかなかですね、敵を防ぐということは不可能なんです。従いましてですね、まあこれから何らかの形でですね、まあ国内の最終的に和合をしてみんなでもう一回和解をしなきゃいけませんね。やっぱそういうことができるやっぱり政治体制を作らないと日本はダメなんで、まあもうちょっと先になりそうな話ですね。まあとにかく今回のことで北朝鮮が相当本気であるということも分かったわけでありますし、核兵器はなんかチャチなもんだとかね、ちっちゃいもんだとかアメリカは盛んに言っておりますが、要するにああいう態度というのが融和的態度ってやつで、事態に直面したくないというその姿を世界中に晒しちゃってるわけですよね。まあ当面アメリカもそういう姿勢があまり変わりそうにないんでですね、まあ事態が進んでいく中で中間選挙も控えて、この1ヶ月何が起きるかまだまだ予断が許さないと、まあ、そんな感じがしております。まあ、なんとも大変な時代でありますが、まあ、とにかく今大変な時なんですから、こういう時はしょうがないと思いますね。というところで本日の藤原直哉の日本と世界に一言、北朝鮮が核実験を実施ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。